コリント人への手紙第1、12章27新改訳では307ページです。お読みします。あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのです。アーメン。今日は島田彩さんに神様の道具として生きると題して証しをしていただきます。
はい、こんにちは。それでは、証しさせていただきます。今日の選んだ聖書箇所なんですけれども、まずこれがどういうことを言っているかというと、神様にいただいている、この前知恵さんが質問してくださった御霊っていう神様の霊なんですけれども、神様の霊はいろいろな種類がありますというふうなことが12章の4節から言われて、いろいろな種類がある。でも御霊というのは、まあ、結局は神様だから一つである。でもいろいろな種類がある。で、各個人の体の中に入った時にそれぞれの特質に合わせてその御霊が動いていくという話。でもいろいろなことを御霊はするけれども、精霊はするけれども、もともとは神様だから、その神様もともとは一つなんだよっていう話。そしてだからどの精霊がどの働きが素晴らしいというわけじゃなく、全部素晴らしいんだよっていうふうなことを、体の器官に例えて言っている箇所で、だからあなたがもし耳だとして、あなたが鼻だとして、あなたが口だとして、どれも素晴らしいから、どれが劣っていることじゃということはない。で、それでみんなで集まってキリストの体になるんだよっていうふうな話を、パウロがした場所です。それでここで、証ししますけれども、最近この、神様の道具になるということを私が考える機会が、多くあったので、それで証しします。皆さんご存知の通り、私は人に歌を教えるということを仕事にしています。で、私すごく人の歌声というものがすっごく大好きですし、発声について考えることも好きだし、教えるということも大好きなので、このことは自分で天職だと思うぐらい、自分にいい仕事だと思っているんですけれども、それでもうまくいかないときにイライラすることってあります。焦るとか。それで、何ヶ月か前かなんですけれども、人を教えている最中にうまくいかなくてイライラしてきたことがあるんですね。で、そのなぜイライラするかというと、そのレッスンの終わるまでに何かその人にできたという感覚とか、あ、こうすればいいんだっていう感覚を得させてあげなければ、得させて返してあげなければいけないって自分で思っているんですけれども、まあ私はその通りだと自分で思うんだけれども、それができないということは自分の力不足とか失敗とかいうことになるので、それに最後までそれでいけるかっていうふうなところで、やっぱりうまくいかないときイライラすることがあったんですね。それでその時にイライラしている自分にも焦るというか、心の中でなんかこう良くないことを考えている自分に、がいたんですけれども、そういうふうなことを考えていること自体、その人は単なる一生懸命歌っているだけなので失礼じゃないですか。だから、あ、こんなこと考えちゃダメだっていうふうなことを頭の中で考えて、そうするとますます葛藤が起こって、それでもっとなんかこう焦る、自分の頭の中もうるさいし焦るっていうふうなことが起こったんですね。で、そういうふうにしてちょっと焦っている最中に、ふっと思ったんですけれども、私の中には神様がいる。私の、祖籍で、人間というのは神様の息が入って、人間というものができたというふうに言われていますし、聖霊が送られていると、イエス様がいなくなった後聖霊が送られているというふうなことも言われているし、私の中には神様がいる。だからその神様というのは、私よりもとっても愛情深くて、きっとこの人の歌声のことが私以上に好きに違いない。だから 私がいくらちょっとイライラしてるぐらいでもきっと大丈夫なんだと思えたんですね。そしたらその後急にこう落ち着いて、それでまあ、うまくレッスンを進めることができた。で先ほど私が申し上げたように、このイライラするっていうのはやっぱり自分の欲なんですよ。をうまく終わらせたいっていう欲。それでそこのところで自分の持っている知識とかに頼らずに、もう頼っても頼ってももう何もなかったものですから、だからそこでも神様に多分明け渡したんです。でその時に急にうまくいき始めたっていうふうなことがあって、じゃ あそうなのかってその時思ったんですね。でその後またこれも皆さんが知っているように、私ちょっと気功のようなことをしますよね。人の手に置いたりとか、これ私がアトピーがひどかった時に、その治療してくれた先生が、私に教えて、そのついでにというそこに通ってるついでにと言って教えてくれたんですけれども、これを覚えておけば誰か家族で具合が悪い人が出た時に便利だよっていう風な感じで教えてくれたぐらいなことなので、家庭療法みたいな感じで教えてくれたんです。だから私もそんなに詳しく教えてもらったわけじゃないので、なんかいつも行き当たりばったりな感じでやってるんですけれども、そういうふうに、それでも友達とかでちょっと具合が悪いからっていうふうな時にこっちの方に来た時にやってたことがあったんですね。それでちょうどそれをやってそのレッスンがあった後に、友達でちょっと具合が悪いっていう人がいて、じゃあ久しぶりにやるよって言って、でやってあげに行ったんですけれども、その時にそうしたら、今回は神様に信じて任せてみようと思ったんです。で、結構ね、私これをやるときにね、工夫するというか、教えてもらったことがない分だけどうしていいんだか分かんないので、心の中で、イエス・キリストの御名によってやればいいのかしらとか、こういろいろ工夫するんですよ。でも考えれば考えるほどうまくいった試しってなくて、それで今回は何も考えずに、神様を信じて、私の中にも神様がいるし、この人の中にもきっと御霊があって神様がいて、みんなが良くなりたいと思っているんだから信じようと思って、それで久しぶりにやってみたんですね。そしたら思いのほかうまくいって、すごい良くなったっていう風な話が言われて、でその時ほど努力してせずにやったっていう、努力してないっていうか、ただ自分が手を置いただけでそれになったっていう経験がその時が一番あったんです。で、ああそうか、私はただそこにいるだけで、その神様の道具となることができるというふうなことがあるんだなというふうなことはその時思いました。で、この手を置くというふうなことの方が、もう本当に自分で知識がないしやることがないので、なおさら何もしなかったというようなことがあって、つくづくそう思いました。で、そこでこういろいろ、そういうことだなと思って考えていた時に、ですね、ついこの間クリスチャンの冊子が手に入って、そこに日本で有名なバッハコレギウムジャパンっていう団体があるんですけれども、音楽団体なんですけれども、オーケストラと合唱をやってる団体で、バッハばっかりを演奏してるんですね。でね、その方のと、その指揮者の方、クリスチャンなんですけど鈴木さんっていうんです。でその方とルター派の研究をしている牧師先生の、なんていうの先生だったかな、江藤直澄さんという方のインタビューが、2人のインタビューが、書かれた記事があって、これはこの前バイブルスタディでこの3人の方に話したんですけれども、こういう話をしていたんですね。それによると、証明って召されることなんですけれども、コーリングです。英語で言うとコーリングで、コーリングのことは、ルター以前では、聖職者になること、聖職者に召されることが証明って言われていた。 でもルターの時これがすごい大きな働きなんですけれどもって江藤さんが言っていたことが、あらゆる仕事に証明があると解釈し直された、あらゆる仕事に証明があると解釈し直されて、その証明という言葉ベルーフという言葉らしいですけれども、そのベルーフという、その証明を意味する言葉が、それ以後で仕事と訳されるぐらいになったそうなんです、だからつまり神様があなたをそれぞれの場所で神様の技のために召していらっしゃるというふうな意味だという、そういうふうなことだというふうに2人で話をされていたんですね。だから私たちはそれぞれの場所、それぞれの仕事、それぞれの家庭、それぞれの立場でいる場所で、そういう神様の霊が働いてくださって、聖霊が働いてくださって、そして他の人に愛情を伝える、そして他の人に愛情を伝える、それをお互いにやっている、そういう仕事を神様の道具として、神様の愛を実現する道具として、仕事がそういうふうに神様の道具としてなっているというふうなふうに私は思いました。でこれでこういうふうにやって証をするというふうなことになると、そのことについてよく考えるんですけれども、これ私夏に内藤さんと木地さんがいるときに証をして、植物の証をしたんですけど、久さんにもその場にいたので証をしたんですけれども、ちょっとそれも同じことなのでもう一度ちょっと証させていただきたいんですけど、5月の終わりに高校の教会を突然私たち追い出されましたよね。違いましたっけ、
6月、
いや5月の終わりだよ、5月31日で出てくるって言
われた、
6月30日で、で出ていくことになって、それでその時に高尾の教会に私が世話してたたくさん植物あったの、皆さん知ってます、机いっぱいあったんです植物が。でその植物を私そんな植物をどっかに持っていくわけにいかないじゃないですか。だからね全部処分しなきゃと思ってたんですね。そしたらあそこの教会のデイビッドが自分が処分してあげるって言ったんです。だからじゃあそれに任せようと思って全部お願いしたんです。でそういうふうにして捨ててきたというか置きっぱなしにしてきたんですけれども、そのねそれがずっとねその中にあって一番こう小さな植物のねが目の前に残像としてこうチラチラチラチラ現れるんです。でずっと残像として現れていて、それでおかしいな、でも気のせいだ気のせいだと思ってたんですね。でそれが何回も何回もあって、でも自分の気のせいだと思って1ヶ月以上放置してたんです。でそうしてるうちについには夢まで見たので、最後の荷物を取りに行くときに久さんに頼んで一緒について行って、それで教会に植物を取りに行ったんです。小さな植物をあったら取りに行こうって、なかったらもう随分前にデイビッドが処分するって言ったからないかもしれないけどと思ってそれ取りに行ったんですね。そしたら他の植物が全部捨てられていたんですけど、小さな植物だけ教会に残ってたんです。それで、それで私その時ものすごい神様を賛美したんですね。というのは私が私たちと高尾のコムとは最後うまくいってなかったんですよね。でうまくいってなかった、でも私にその残像を見せていた神様はコムの誰かに、デイビッドかもしれないし誰か他の信徒の人かもしれないけれども、その人にも気になる残像を多分見せたんだと思うんですよ。だから向こうの方もその小さな植物だけ残す理由は何もないんです。それ一番こう土がなくて一つ 2,3 枚葉っぱが出てるだけの植物だったので、それだけを残すという心を向こうに与えた。だから私たちはお互いにうまくいってなかったけれども同じ神様を礼拝している、はい、ということは私が教えてもらった。そして私もしねコングリゲーションメサイアの人たちが残すんだったらもっと見栄えのいい植物ってあったのでそっちを残すかなと思っていたんですけれども、それを残すというのはやっぱりものすごく不思議な偶然が重なる だからもし神様の身旨であれば、御心であれば、どんなに弱小なものであろうとも、あの神様は残されるんだというふうなことを見せていただいて、だから私たちの教会もこんなに小さくなったけれども、きっとあの神様の御旨であれば大丈夫なんじゃないかなと思ったんです。だからあの神様があのこの教会にあのいろいろなことを教えてくれるためにその植物を残してくれたんだなと思って感謝しました。でもその植物としては何もしていないけれども、その植物自体が神様の証になるということも考えたんですね。だから、これさっき今日のこのあの神様の道具として生きるというコードなんですけれども、さっき言ったように私はあの耳だったらもうあなたは耳って言われたらもう耳でいい、もう耳としてここにいれば、神様が私が知らない間に神様の証として、または愛情を伝える機関として使ってくれるかもしれない。そして皆さんもそうで、あのそれぞれのところで道具として使われる。そして私たちの教会もそういうところが集まってキリストの体となって、そして神様の憐れみ深い愛情を伝えるために、これやっていくようになればいいなと、神様もそう願っているんじゃないかなと思いました、そういうこれが今日の私の証です。はい、司会者どうぞ。
お祈りで締めてください。
はい、憐れみ深い神様、私たちが、こんなに小さな群れになっても、神様が私たちをここに集めて残してくださっていることを感謝します。神様、私たち一人一人をどうぞお使いください。神様のことを、神様が人を愛すると、いうことを私たちが、私たちを使って他の人たちのことを愛せますように、神様の愛が何げ私たちがやろうときっとしなくても何かで伝わるかもしれません。どうぞ私たちを使っそれぞれの場所で使ってください。そしてキリストの体として私たちの教会が用いられますように。今年もどうもありがとうございました。来年も神様どうぞよろしくお願いします。この祈りを主イエスキリストの名によってお願いします。アーメン。